はい、こんばんです。来ました。はい、ですね、今日は前回読み始めた、なんだっけ、異能もののけ録ってやつの、続きをやりたいと思っております。はい、だからですね、巻の1は前回読んだので巻の2からやりたいと、思っております。で、ジータレス読み606でおっちゃん来たこんばんは、今日も楽しみだよと、あざっす、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。お、黒のと、黒のトリガーの曲ではないですね。で、607番、おっちゃんがしゃび出す前に聞けるとか年に1回あるかないかだと、梅酒で酔っ払ってるけど最後まで聞きますと、まあ無理せず、あざっす、おっちゃんじゃないですけども。で、608、まさかの平日配信、頭から聞かせていただきますと、あざっす。で、609、おっちゃん今度もおっちゃんじゃないですけどこんばんはです。あ、いつか聞こうとした BGM これだと、はい、これ何教えておっちゃんと、もうちんじゃないんですけども、これはですね、オングストロームっていうマークがありますが、長さの単位でですね、1オングストロームとか、まあ原子レベルの長さでオングストロームってやつありますけども、オングストロームっていう方で、石と水と魔法と鉄の街っていう曲です。配信初期ぐらいから好きで何度か流してますね。この方の曲でワイバーンとかですね、なんだっけ、次元転移だっけ、なんだっけな、なんかそんなような名前の曲とかあるんですけど、そう、なんか結構好きですよ、このオングストロームさんの。今でもあんのかな、わかんないけど、ミューズィーとかにあった気がしますけど、今でもあるんでしょうか、わかりません。とりあえずオングストロームさんですね。はい。で、610、これオングストロームと、そうそうそう、 A の頭文字じゃない、大文字のアルファベットの A の上に丸がついてたやつがオングストロームっていう単位なんですけど、それですね。はい、正式名称知りません。でもオングストロームのマークだからオングストロームさんだと思うんですけど、まあいいや、はい、というわけで、いきたいと思います。胃の物の記録の巻の2からです。で、あ、まだジータあった。611、今日誕生日なのに何のプレゼントもなかった俺に最高のタンプレ今から聞きますと、最高のタンプレになりゃいいですけども、なるんでしょうか、わかりませんが、はい。で、612、イサムさんこんばんは、今日は生で聞かせていただきました、あざっす。はい。で、胃の物のけ録の巻の2、すりこぎ手、すりこぎ手、すりこぎの手、ハンドですね、っていう話です。何話か連チャンで読みたいと思います。ちょっと待って、ちなみに巻の2、1、2、3、4、8あるから4つぐらいいくか、一気に、うん、行きましょう。すりこぎ手っていう題名の話です。7月7日の朝は七夕のお祝いを言うために戸締まりをして、まず兄の新八とおじの川田重左衛門の家を訪ねた。 さらに 2,3 軒回っていると会う人ごとにもののけのことを尋ねられる。もし見たことのない人に対して人に話して嘘だと言われるのも悔しいので早々に切り上げ帰宅した。いろいろ聞かれるのもうんざりだな。もう外出はやめにしよう。この日もひどい暑さで日が照りつけていた。そこへ出入りの女が七夕の祝いを述べに訪れて訪ねてきた。この頃の噂を聞いているし薄気味悪いのでそそくさと帰ろうとしたところへどこからともなくたらいが一つゴロゴロと転がってきた。お化け。女が大いに驚いて門の外へ飛び出せばたらいも追いかけてくる。肝を潰してこけつまろびつ彼女は逃げ帰った。夕方から曇り夕立も来たが夜に入るとまた晴れ渡り、平太郎は銀河の波を涼しく眺めていた。今夜は人も来ないようでよかった。帰って面倒だから。台所へ行こうとしたところ白い大袖が入り口をいっぱいに塞いでいた。例のやつかとじっと見ていると袖口から大きな手を出した。すりこぎのような手で指が握り拳のように丸く全体が真っ白だった。しばらく見るうちに手の先からまた同じようなキリコ目臭、すりこぎ目臭がニョキニョキと生えた。それは常人の腕ほどの大きさで、そこからまた小さな手がサボテンのように生えて次第に小さくなり、数限りなくうじゃうじゃとうごめく様は不気味である。平太郎が走り寄って捕まえようとすれば姿を消し遠ざかるとまた無数に湧いてくる。気味悪く眺めるうちに夜半の鐘が聞こえた。いけないいけない、意味のないことに骨を折っては。つぶやきながら蚊帳に入ると忽然と坊主の首が現れた。目は丸く光り、しかもおでんみたいに串刺しになっていて、その串を足代わりにいくつも飛び出してあちこちうるさく跳ね回った。すりこぎ手の方も寝ている顔にひやりと触るし、ぐにゃぐにゃしたものを払いのければ消え、また湧き出して明け方まで眠ることができなかった。よしよし、顔に触ろうが跳ね回ろうがどうもないさ、構わず寝てしまえ。放っておけば手も次第に消え失せて跡形もなくなった。それで平太郎もコツが分かってきて、大抵のことは放っておくことに決めた。で次、海虚無双。海虚無双。昨夜の妖怪には平太郎もさすがに困り果て、とてもくたびれたので妖怪は一日中居眠りしていたが、昼頃から畳がパタパタと上がり思うように眠れぬまま、昼過ぎ頃には近所の者たちがやってきた。今夜は大勢で参りましょう。何が起こっても大勢ならば何のこともありますまい。どうにか少しでも平太郎を休ませねば。相談を決めて日が暮れれば集まる約束をして皆帰った。今日も夕立が降ったが夜はまた晴れ渡った。初夜初夜午後8時9時ごろ過ぎに6、7人が集まり、まあまあおやすみなさい、平太郎を休ませた。今夜はゴンパチも来ていたので泊まるつもりの連中は心強くそれぞれ勝手に話していた。夜半を過ぎる頃、月は山の葉に隠れ、なんとなく物寂しく、風もそよそよと吹いてきた。涼しすぎる夜は秋を思わせ、物の哀れを感じさせる折しも、畳がパタリパタリと上がった。人々が座っている畳の隅々も少しずつ上がるので、それぞれ力任せに抑えていたが次第に激しくなり、あとはすす払いか何かのようにバタンバタンと上がっては落ちた。明かりも消えて座敷は埃のため黒煙が立ち込めたようになり、目も開けていられない。 人々は最初のうちこそこらえていたが、我慢が尽きて大騒ぎを始め、あまりに騒がしいので平太郎は寝られもしない。いよいよ強くバタつくうちに一人が駆け出すと、皆我も我もと逃げ帰り、ゴンパチだけが残った。まだ奥の方でバタバタやっているので見に行くと、畳はことごとく紐で天井にくくり上げてある。二人で下ろそうとはしごを持ってきた。その時、一度にどさりと落ちた。危ないなあ。ようやく畳を敷き直し、心を沈めているうちに次第に静かになったので、ゴンパチは帰り、平太郎も寝室に入ったが、またなんだか音がする。見れば大きな尺状が一人でに居間をふらふら飛び歩いていたけれど、構わずに休んだ。9日の朝、平太郎が起きてみれば、納戸の中から白ぼうきが出て、部屋から部屋へ念入りに吐いて回った。ははは、なるほど、ゆうべすす払いしたからね。この日は日中からいつもよりやなりが強かった。昨夜のことに懲りたのか、日が暮れても来るものはなく、酔いのうちゴンパチだけが来ていた。彼は最初の夜に小坊主に会ってから熱が出たり引いたりで、この頃は食欲もないという。きっともののけの気に当てられたのだろう。用心した方がいい。毎晩ここへ来ては身に帯びた邪気にさらに邪気を重ねることになって体に悪いから、珍しいことがあったら知らせよう。毎晩来るには及ばない。ちゃんと薬を飲んで養生しなさい。くれぐれも言いつけて家に帰した。この後はゴンパチが毎夜来ることはなくなった。夜に入ってやなりが次第に弱く、遠藤区違う肝炎になるにつれて、かすかに尺八の音が聞こえてきた。まもなく小無双が一人出たかと思えば、同じ姿の小無双たちが後から現れて、とうとう今いっぱい好き勝手に座り、やがて平太郎が寝ている近くへ一人残らず寝転んだ。にぎやかでよしと一向に構わないでいると、次第に消え失せて誰もいなくなり、静かになったまま。夜半頃から平太郎もこの頃にはない快眠を得た。で、次、頭から赤子。はじめに記した通り、やなりや畳が上がる回は常にあるので書き流しているが、激しい日もあればそうでない日もある。中でも9日の夜半から今日10日に至る1日は特に静かだった。もののけの噂を聞いて、神田ジブザエモン、ジブエモンという者が訪ねてきた。はじめから話して聞かせると、ジブエモンが言うには、コリの仕業か、あるいは猫股でしょう。化け猫、罠を仕掛けておけば必ず正体が知れるはずです。ちょうど私が知っている特別な仕掛けがありますので、明日の晩までに用意いたしましょう。約束して帰った。最初に会った化け物の様子では、なかなか罠なので退治できるとは思えないけど、慰めにはなるかな。平太郎はそう考え、夜に入ると食事を終え、タバコの盆を持って軒先に出た。月を眺めていると、門で人の声がしたので出てみれば、顔なじみの貞八というもの。部屋へ通して話すうちに、貞八の頭が次第に大きくなって真っ二つに割れると、中から猿のような赤子が三つ這い出した。例のやつかと思いながら見ているうちに、赤子は平太郎の膝の近くまで這い寄り、三つが合わさって一人の鬼のような大わらわとなると、つかみかかってきた。なんだこの野郎。捕まえようとすればさっと消え失せて跡形もない。そんなことかと笑いながら寝室に入ったけれど、あとは何事もなく、やなりや畳が上がることもそれほど強くなかったので、気にせずに寝た。で、次、羽罠。11日になると、約束の罠を仕掛けるために神田ジブエモンがやってきた。 羽罠といって三年だけの良いものを強く打ち込んだ杭にしっかりと結びつけ、ネズミの油揚げを餌にしたものだ。強く跳ねる仕掛けは秘伝だそうで、日暮れ前にことごとく用意が整ったので治部衛門は帰っていった。まもなく初夜午後8、9時頃をも過ぎ、夜半近くになったが、今日は朝から時々柳や畳が上がるくらいのことで、夜中に平太郎は一度起きて便所に行くついでに罠を見たが、花から何もかかっておらず、そんなところだろうな。また休み、今宵は別に何もないまま朝を迎えた。12日の朝に起きて罠をよく見てみれば、人間にも真似できないほどまことに器用に餌が取られていた。何が何でも餌にさえ触れれば竹が跳ねないことなどありえない仕掛けだけれども、どうしたものか釣り紐と一緒に消えている。罠にかからないのはよくあることだけど、餌まで消えているとは不思議だな。平太郎はそう思ったが、数日後には軒下に吊るしてあるネズミの油揚げが見つかったのである。治部衛門は開いた口が塞がらなかった。いずれにしても餌を取ったということは、年を経た狐の仕業に違いない。今夜は縁の下と台所にぬかを撒いておき、足跡があるかどうか見てみましょう。足跡の種類によって罠の仕掛け用も違ってきますから。彼が帰った後、いつもの柳も弱いまま暮れ方になった。また治部衛門がやってきて、ところどころへ薄くぬかを撒いておいた。今夜は昨夜と引き換え、酔いのうちから柳、振動ともに凄まじく、どこからともなく時の声のような大勢の声が聞こえてきた。治部衛門はよほど気味が悪かったのだろう。これは世に言う天狗倒しでありましょうか。また明日の朝参ります。早々に帰った。夜中は別に変わったことはなかったが、時の声を聞いたのは今夜が初めてだ。やはり天狗の類かもしれないな。平太郎はこの夜も気持ちよく休んだ。翌13日の早朝に門を叩く音が聞こえた。起きて出てみると治部衛門である。足跡はありませんか。二人でぬかを調べに行くと、犬か狐に似た足跡が大小入り乱れている。その中に2尺ほどもあるかと思われる人間の足跡もあった。じっと眺めていた治部衛門は、何とも納得のいかないことですが、絶対に狐か狸でしょう。この様子では罠などにかかるとも思えません。野狐よけの祈祷が一番良いでしょうな。私が西光寺へ頼んであげますよ。なかなか祈祷くらいで簡単に退治できるものではあるまいと思ったが、逆らわぬことにした。治部衛門はその足で西光寺へ行き、訳を話して祈祷を頼んだ。和尚が言うには、伊能家の物のけのことは聞いておる。お安い御用だが、もう2、3日待ってくれぬか。ご存知の通り盆の時期でな、行事が立て込んでおるのだ。代わりに由緒あるこの寺の薬師如来の絵に香を炊くための香炉と卓をつけてお貸ししよう。これを伊能家の居間にかけ、その前で香を炊き、心身を清めて拝むがよい。仏器だけでも様々な奇跡を起こした前例があり、悪心や栗は甚だ恐れるものだから、仏の絵が加われば大抵のもののけは消滅するであろう。約束して平太郎の家に直行した。ご親切にかたじけない。晩あたり取りにやらせます。よく心身なさいませと治部衛門は家に帰った。以上、巻の2の半分まででございます。で、ジタレス読み613はオングストローム使って顔文字、はい、で614はミューズィで見っけたエイヤー旧オングストロームって名前であったで、おっちゃんありがとうと。おっちゃんじゃないですか、ありがとうございます。で615、おっちゃんこんばんは。とおっちゃんじゃないですか、こんばんはです。まさか平日に聞けるとは。はい、でですね、よいしょ次です。 で沿道とか魔縁とかだっけ、なんか読んだやつは魔道っていう、字でした。はい、いろいろミスってました。で次です、なんだっけ、これなんていうの、漁師長倉っていう題名の話です。巻の2の半分、残り半分です。いきます。夕方、ジブエモンから鉄砲撃ちの長倉というものをよこした。彼は若い頃より山や野を家として過ごした。人一倍力持ちで、イノシシや鹿を飼って世を渡るうちに自然と鉄砲のコツを覚え、どんなイノシシや狼も一撃のもとに仕留められるものはなかった。ジブエモンの家にはしばらく出入りしていたので、栄太郎とも顔見知りで、噂の伊能家に何とか止めてもらいたいものだと常々ジブエモンに言っていたことが、この度聞き入れられてとのこと。よく来たね。今夜は誰かに西光寺へ薬師の絵を借りに行ってもらうはずだったけれど、家来はやめたし、ちょうど誰も来ないので困っていた。ご足労だが頼まれてはくれないだろうか。お安いご用ですが、まずお茶でも飲みながらお話しするうちに、もし怪しいことが起これば、その時借りに行っても良いではございませんか。私は一度もお話に参ったことがありませんので、まだ怪しいものを見ていないのです。もし今夜から仏様の力で怪異が止んでしまっては残念です。今しばしお待ちください。では好きにしなさい。茶を煎じ、夜食をとったりして、よもやま話となった。もともと平太郎は狩猟好きなので、年を経た狼のことや、手負いのイノシシを仕留めた話など、様々な話に耳を傾けるうちに、いつの間にか夜を更かした。すると、例によって柳り振動が始まり、畳などもバタバタと上がるから、長倉は初めて不思議なことを目撃したのである。今までは人の噂は大体十中八九嘘で、どうせ少しばかりのことを大げさに言いふらしているのだと鷹をくくっておりました。いやはや不思議なこともあるものですな。では西光寺へ行き、絵を借りてまいりましょう。腰を上げて出ていく。7月13日、よく月が冴えて昼のようであったのに、途中から突然曇り、真っ暗になって前も後ろもわからなくなった。そこへ小提灯を灯してきたものがある。声をかけられて、中村源太夫という顔見知りであることが知れた。長倉は西光寺へ行くわけを話し、途中から突然曇りましてな、ひときわ暗く思えて、いやはや困っておるのです。私は近くだから提灯を貸そう。かたじけない。礼を言い、提灯を借りて別れた。少し行くと、津田次郎左衛門という人の家があった。角屋敷、角屋敷である。この屋敷の藪から傘袋ほどの大きさの黒いものが飛び出した。怪しく思いながらも、長倉が屋敷の角を曲がろうとすると、この黒いやつが稲妻のように光り、真っ赤な石のような物体もろとも彼の頭の上に落ちてきて首に巻きついた。わっと提灯を捨て両手で取り外そうとするけれど、巻きつかれたまま目も見えず声も出せず、やたらと息が詰まってついに気絶した。この時津田四郎右衛門は居間で涼んでいたが、表で人がわっと叫ぶ声が聞こえたので怪しく思い、格子から覗いてみれば誰か倒れている。家来に命じて水を飲ませたり呼び起こしたりするうちに、長倉はようやく気がついた。起き上がってみれば雲が晴れている。昼のような月夜だった。源太夫に借りた提灯もどこへ行ったのか、消えているので気の強い長倉も怖くなって寺へ行かずに引き返し、平太郎の家の門から、今宵は夜も更けましたので、仏様の絵は明日借りてまいります。理由も明日お話しいたします。言い捨てて我が家へさっさと帰っていった。長倉が怪しいものを見たいなどと言い放ったことを、妖怪が呼釈なと思ったのだろうか、傲慢の花をへし折るためか、いずれにしても怪しいことである。翌日、彼は源太夫宅へ詫びに行った。 こういうわけで昨夜の提灯はなくしてしまいました。納得いかない話だな。まず昨夜は少しも曇ったことがない。その上私はどこへも出かけていない。だから元から提灯など貸すわけがないぞ。長倉は舌を待ち、ますます恐れをなした。で次、えいやい声。14日、14日、栄太郎は一人暮らしなので仏画を取りに、やる人もなく暇を持て余していたところへ長倉が来た。昨夜のことを報告し早速仏画を取りに向かった。西光寺では昨日から待っていたが誰も来ないし、盆のどさくさに紛れて忘れていた。あそこへ長倉が来て昨夜の出来事を語ったので和尚は大いに驚いた。いずれ祈祷と礼拝に参ろう。とりあえずはこの仏器と絵を貸すので、ひたすら仏を信じなさるよう伝えなさい。必ず効果があろう。受け取ると伊能家に持って行き、和尚の伝言を伝えて今夜も泊まるという長倉を平太郎は断った。誰かが泊まればかえっていろいろ怪しいことが多いから、それに時節柄とても忙しいだろう。今夜は帰っていいよ。それから墓参りに行き、兄の新八の家に寄って日が暮れてから家に戻った。今夜は人も来ないだろうから早く休むことにして、仏画を床の間にかけ仏器を置き香炉を据えて拝むと縁に出た。涼みながら月を眺め暑さも忘れたのが四つ時午後10時頃、蚊帳に入ろうとしたところ、仏壇の前の障子がさらりと開いた。どうなる。見守るうちに仏壇の戸も一人でに開き、座敷にあった宅と香炉が畳を離れること三尺、約90センチほど。仏壇までの三軒、約 5.4 メーターほどの距離をしずしずと行くと、様子は人が待ち運ぶようである。ついに仏壇に収まると開いていた戸も元のようにしまった。不思議ではあったが世話いらずなので、よしよしとうなずいて平太郎は蚊帳に入った。仏画の方は動かず、今夜は静かで近頃では珍しく快眠できた。けれどその後ももののけ騒動はやむことがなく、仏画の効果とおぼしいこともないなどだった。15日の昼のうちはさらに静かであったが、夕方からまた畳などがバタつき始めた。今朝から小雨が降り、ムシムシと暑かったので湯も早く使い、暮れゆく空を眺めながら平太郎は物思いにふけった。去年の今頃は近所で集まって中元を祝い、酒など飲んで里の土踊りを見物しようと暮れるのを待ちかねたものだが、今年は物のけのせいで外出もできない。寂しいものだ。そこへ津田四郎右衛門、小金番号、内田源氏の3人がやってきた。さぞ寂しかろうと思ってな、酒を持ってきたぞ。かたじけない。昼に取れたウリを塩で揉んで、サバのナマスとともに魚にしながら飲み、初夜午後8、9時頃過ぎまで話していた。今宵は3人に任せ、気遣いなく休むといい。勧められて平太郎は仏器を仏画の前に出しておき、蚊帳に入ることにした。では失礼。3人がさまざまな話をするうちに、間もなく夜半となり、番号が言った。茶も薄くなってきたな。もう一度さっぱりと入れ替えて眠気を覚まそうではないか。土瓶の茶を入れ直し新たに話し始めた。その時裏の方から大勢の声でえいえいと掛け声が聞こえた。何やら重い荷物を運んできた様子。出たなと思ううちに声はだんだん近づいてきて、中庭に行き台所に入ったかと思えば、どさりと何かを落とした。その音の凄まじいこと、響きにつれて柳が始まり、めきめきと揺れるので3人とも口をあんぐりと上げているばかり。平太郎もこの騒ぎに目を覚まし、何だろうと見れば台所の敷板の上に何か乗っている。誰か見てきてくれと言ったけれど、誰も返事もせず、ただ一箇所にうずくまっているので、僕が見てこよう。平太郎は蚊帳から出ると四足をつけ台所へ出てみれば、裏の物置部屋にあった漬物桶である。この前ナスをつけておいたものだ。物置の入り口は錠を刺しておいたから戸が開くはずはないが、それにどうやってここまで持ってきたのか。 不思議だけれど客人へ茶の口取りに出せというのだろう。優雅な物のけどもの心遣いだということでナスの漬物を出したが、三人は物のけが持ってきた漬物は気味が悪いと思ったのか食おうとしない。平太郎が一人で食べて茶を飲み、また茅へ入って休んだ。しばらくして例の宅と香炉がまた一人でに舞い上がり、茅の周りを舞い歩き始めた。そろそろと三人とも茅の中に入ってきた。仏器はさらに飛び回り、後には宅と香炉と別々になって舞ううちに、いつの間にか香炉が茅の中に入って舞い歩き、少し傾いては三人の頭上へ灰をバラバラと振りかけた。彼らは一つに固まって口も聞けずにいたが、源氏の首筋に灰がバラバラと強く降りかかったので、わーっとうつむいた刹那、胃の中のものがこみ上げで黄色い液をガバと二人の上に弾きかけた。けれど二人ともそれすらも気づかず、ただ生きた心地もせずに顔を伏せていた。おやおや。平太郎は起き上がると掃除するために蚊帳を外した。宅と香炉は不思議なことに昨夜と同じように仏壇の戸を開けて収まった。どうにか三人を引き起こすと裏の井戸へ連れて行き水を飲ませれば、ようやく気を取り戻して早々に帰っていった。早々に帰っていった。栄太郎がブツブツ言いながら吐いた後を掃除して休もうとすれば、早くも明け方の空となっていた。で次。天井下がる。今日16日は土地では藪入りといって、正月と同じように親類の家で寄り合うのが普通だ。平太郎も叔父の川田茂左衛門の家へ入った。家へ行った。親戚が集まり無事を言わし祝し、酒や飯も済むと茂左衛門が言った。この間からそなたの家では怪しいことが起こり、泊まりに行って逃げ帰った人も多いとか、一人で暮らしているそなたの気丈さには皆感心している。しかしながら後に何か間違いがあっては、そなたはもちろん一族の者も見捨てたのだと言われては立つ瀬がない。どうだろう、しばらくの間どこか親戚のうちに泊まって様子を見ては。一族の者たちもそうなさいと口を揃えた。なるほど、その話は最初から聞いておりますが、大したことはないと思っていましたら、会議は今日まで今日までやむこともなく続いております。この上は根比べです。たとえ半年や一年かかっても、これといったことを見届けた上、とても人が住まぬようなら届けを出して屋敷を引き払ってもよいことでしょう。今頃になって狐とも狸とも知れぬまま他へ移ったのでは、臆病者の汚名を着せられ、空見ろ、最初から移ればよかったものをわがままなやつよなどと言われるのも口惜しいのです。それはともかくも、この他藩の人が昔話によくあるように、この屋敷の噂を聞いて住んでみて何事もなかったとき、私の名に傷がつくのは構いませんが、藩の恥となりましょう。よってこのことはどうか私に任せていただきたい。そこまで言われるのであれば是非もない。人々もいい、茂左衛門も平太郎に任せることにした。帰ろうとすると、その場にいた出入りの若者が一人、今夜は私が参りますと申し出た。連れ立って夕方に家に着いた。平太郎は今夜は少し一杯機嫌だったので、縁に出て涼むうちに風に誘われて眠りを催した。若者は居間にいて茶で酔いを覚まそうと炉に火を起こしかけたところ、天井がめきめきと鳴り出した。あ、見ればなんとなく低くなってくるように思える。酔っ払っているからそう見えるのだろう。放っておいたけれども、やはり天井はずんずん低くなる。若者も随分こらえたが、もう落ちてくる見えたところでとても耐えられないと思ったのか、わっと叫んで庭に飛び降り一目散に逃げ出した。平太郎の方は眠り込んでいたが、わっという声に目を覚まし、見れば天井が下がってくる。けれども全く放っておいて蚊帳に入って休んだ。夜が明けてついに伊能家の化け物に会ったぞと若者が言いふらしたので、みなみないよいよ恐れて日が暮れると門の前を通る者さえなくなった。で、菅の2の最後、場違い顔。17日の昼頃、 上田治右衛門が野狐よけの札を持ってきた。この間西光寺に頼んでおいたものです。今日祈祷が済んだのでいただいてきました。札を居間にかけると帰っていった。昼間は例の柳ばかりで特に変わったことはなく、暮れ前にまた治右衛門が来た。今夜はお札の効力で何事もないでしょう。共に縁に出た。月を待つ空がとても面白く、やがて山の葉から白々とおぼろげな土影が庭の木の葉をぼーっと照らし、樫の木の手前に何かわからないがくるくると回る輪違い、二つの輪が半ば重なった形のようなものがいくつも現れて、次第に空から舞い降りてくるように見えた。あれは何だ。ジブエモンが言ううちに早くも縁の前でくるくると回っている。月の光が反射するのかと見つめればますますくるくる回る。君が悪かったのであろう。ではさようならというジブエモンにもう少し話しませんかと平太郎が止めても帰ろうとするところ、台所の方からも輪違いが来た。中には小さなたらいほどの輪もあって、煙などのようにくるくる回る。野狐の仕業だ。そうに違いないと覚悟してジブエモンが見つめていると、その輪の中に目鼻口が見える。ことごとく人の顔なのである。どんな顔だと思えばくるくると入れ替わって顔の上に顔が交わり、さまざまな顔が現れて、白眼を向いたり笑ったり、違う、白目を向いたり笑ったり。ジブエモンはにらめっこに負けたようで台所へも行けず、庭へ降りたところで顔たちがどっと笑った。彼は驚いて門から飛び出し一目散に逃げ帰った。その様を見てもののけたちが笑うので、平太郎もおかしくなって笑いながら寝た。あとは顔もなぜか出なくなり、何事もなかったように静かになっていた。18日の早朝に治右衛門が戻ってきた。さてさて、昨夜は不気味なものを見ました。寺のお札にも恐れぬとは狐の仕業ではありますまい。話しているところへ隣のゴンパチも来た。昨夜のことを聞いて、いろいろと出し物が変わりますね、私などはとても勝てません、という。ゴンバチほどの者が弱音を吐くとは、もののけに負けるのも当然だ。平太郎はそう思い、彼の体が心配だったがさりげなく言った。ことさら顔色も悪いようだね。何度も言うけれど心して養生なさい。見舞いに来るには及びません。とはいえ隣のことだから、何かと騒がしい音を聞くたびに心配になるかもしれない。僕は大丈夫だから、ちょっとよそへ遠慮して、頓留して、元気を取り戻すまで保養してはどうだろう。自分も同じく勧めたが、ゴンパチは特にこれという病気もないので、そのままなんとなく過ごし、後に大病を患った。早く外へ出て養生すれば回復もしただろうが、放っておいたのだから仕方のないことだ。それから西光寺の札を見れば、薄墨で文字が新たに書き入れてある。梵字のようだ。昨日は確かに書いてなかったのに変だな。早速西光寺へこのことを知らせると、和尚が飛んできた。梵字を書き入れるとはただものではないぞと舌を巻いて帰った。足りない字でもあったのか、字が間違っていたのか、理由はわからないが、なんとも不思議である。化け物の字だということで、おいおい見物人もあり、1年過ぎると次第に薄くなってきたが、2、3年は見えていたという。ずっと今にかけていたけれど、後には透けて真っ黒になった。今日は昼のうちからことのほか騒々しく、道具類も舞い歩き、茶碗なども台所からガチャガチャとなりながら今の方へ飛んできた。鴨居に当たってみじんに砕けそうな勢いだったが、すっと潜って座敷の真ん中に降りた。タバコの盆やその他の道具も飛び上がり、動き回ることはその後もたびたびで、茶碗などが飛ぶときに手を触れると落ちて砕けるが、どんなに飛び回っても放っておけば音ばかりで壊れることはなかった。アンドンが舞い歩いても触らなければ油一滴こぼれない。平太郎も今ではもののけの扱いがうまくなって、何事も一向に構わず、もののけと同居しているだけさ。そう心得て暮らしていた。以上、巻の2でございました。で、次、大場、菅野さん。菅野さんは1、2、3、4、5、6個かな。 はい、6個です。いきます。闘竜か。闘竜ですね。はい、でいきます。オーバー。18日の夕方、家木の3人がまたしても話しに来た。けれど初夜午後8、9時過ぎになれば、昨夜に懲りたのか、みんな尻込みし始め、会話も自然と途切れがちになった。その時3人の背を一度に旗と叩くものがある。驚いて振り返れば、台所の入り口から曲がり金のような手が何箇所とも知れずギクギクと折れて、その稲妻のような形を伸び縮みさせていた。わーっと3人は一斉に駆け出し、台所の方へは出ることもできず、庭に飛び降り、木戸口を引き上げて逃げ帰った。平太郎は後片付けをして寝室に入り、曲がり金のような手がギクシャクと動いているのを横目に寝ついた。ふと目を覚ますと、例の手と交換して天井一面大きな老女の顔。やがて長い舌を出し、蚊帳を貫いて平太郎の胸から顔にかけて舐め回した。途方もなく不気味であるが、知らぬ顔をしていると、夜もしらじらと開けるに従い、バーの顔も消え失せた。カラスの鳴く頃には夢から覚めたような心地でくたびれて、そのまま休んだ。19日の昼、四つ時午後10時ごろ、門を叩く音に目を覚まし、起き出してみれば向井次郎左衛門というものであった。よそへ行く途中通りかかりましたが、日も高くなったというのに締め切ってあるではございませぬか。別に用事ではありませんが、この頃のことがありますから心配で、わざと起こしたのです。かたじけない、昨夜はこんなことがありまして、思わず寝過ごしました。なるほど、これは上田殿が申す通り、懲りの類でしょう。しかし罠の餌を取ったほどですから、繊細にもなる手強いやつでしょうな。十兵衛というものがおりまして、ことさら罠をうまく仕掛け、たびたび手柄を得ております。明日にでもこの者を呼び寄せ、もう一度罠を仕掛けさせましょう。今日は外せない用事で出かけますので、明日参ります。向井が帰ると、平太郎は夜の疲れがどっと出て、また寝室に入って休み、やっと昼9つ時12時過ぎに起きて飯を食べた。夜になればまた老女の首が出るだろう。今夜は隙を見て捕まえてやるぞ。クレルを遅しと待っていた。そうして日も暮れ、初夜8、9時も過ぎ、四つ時10時頃にもなったけれど、変わったこともない。今夜は客も来ないが、寝室へも入らず、今にも首が出るかと待ち構えていた。が夜半を過ぎても変わりがないので、少し気が緩んだところで天井が落ちてきた。前にも見たぞと思ううちに、だんだん下がってきて、ついに頭の上に落ちかかったけれども、なお知らぬ顔をして座っていると、頭が天井を突き抜けた。暗頓もまた抜けたので、天井裏がはっきりと照らされた。ネズミの糞、蜘蛛の巣などがおびただしく、古い藁やすす、塵などで真っ黒である。とうとう平太郎の膝の上まで天井が落ちてきたけれど、一向に構わず放っておけば、また天井は上がり始め元に戻った。見上げれば、自分が抜け出した穴などなく、暗頓の抜けた跡もない。再びそこへ目をやると、いつの間にか大きな蜂の巣がかかっていた。どんどん膨れ、数も増えて、穴からカニのような泡と黄色い水を吐いた。怪しいものだが、ぼんやり眺めているうちに、これも間もなく消え失せた。また今夜は裏の米付き臼がトントンと一人でにつく音が聞こえていたので、試しに玄米を仕込んで寝た。大して邪魔もされずに眠り、翌日臼を見れば米は元のまま、さすがに白米には変わってはいなかった。で、十兵衛の挑戦。20日、向井次郎左衛門は昨日話した十兵衛を連れてきて罠の用意をさせた。年は60くらい。若い頃から鉄砲はもちろん罠も得意であったが、この踏み落としの罠を教わったのは先年のことで、十兵衛は大阪へ上り、川の売買場でこのことのほか大きなタヌキの皮を売りに出している漁師と出会った。下地漁の好きの彼は早速聞いた。これはまた大きなタヌキと見受けました。いかにも年を得たタヌキでしょうな。すると大いに笑われた。 若だぬきだよ。あんたらしくない勘違いだ。タヌキにも数種類あるからね。こんなに大きなやつは生まれつきなんだ。稀な種類さ。また普通の大きさのタヌキにも一種、人をよくたぶらかすのがいる。こいつはちょっとやそっとじゃ取れないよ。とても頭が良くてね。こんな風に生まれつき大きなわけではないが、山や人や山犬などにも取られないから、自然と年を取り経験を積んで、後にはいろいろと神通力を得、人を悩ますのさ。皮はたやいそう厚く、毛もゴワゴワしているから毛皮には向かない。この年を取ったタヌキを取るには、踏み落としの罠以外に方法がないね。オイラが使う罠はほとんど誰も知らないやつさ。十兵衛は尋ねた。踏み落としというやり方は聞いたこともございません。どんな仕掛けですか？オイラが何年も実験して自然とコツを覚えたのさ。いかに賢いキツネ、タヌキ、クリだろうと、この踏み落としを免れることは稀だよ。オイラが若い時、夜中に天満の社が3つに見えるということがあった。深夜にそこへ忍び込んで踏み落としを仕掛けておけば、大猫がかかっていた。尾が2つに割れていて、頭から尾の先まで4尺、約120センチは超えてたよ。次の日、近所の者に見せれば誰もが大喜びで、近頃この猫が様々な怪異を成していたとか。だいたい古猫は狐と組んでいろいろ化けるとも言われるね。そのせいかなかなか取れないが、踏み落としを使えばこの通りさ。私の住む土地では鉄砲のみで熊、イノシシ、鹿なんかは取ります。栗も多くいるものの、銃口を向けるとすぐに姿を隠すので、なかなか手に入りません。何とぞ伝授願えませんか。切に頼めば漁師も承諾し、罠の仕組みから仕掛ける場所の見定め方まで詳しく伝授してくれた。それから十兵衛は罠の名人となり、だんだん技も磨いて数々の栗を取り、世を渡った。ある時、王源寺という寺で大般若経が一人でに巻き上がることがたびたびあった。参る人も恐れてめっきり減った上、まだ怪しいことがある。十兵衛は聞きつけて、必ず栗の仕業だろう。寺の門の裏手の大きな森に罠をかけておいたところ、やっぱり何歳とも知れない古だぬきが変わっていた。王源寺には知らせず打ち殺して帰れば、その後は何の怪異もなく寺も繁盛した。また松尾藤助という者のところで怪しいことがあった。彼が居間で昼寝をしていた時、召使いが用事で入ってみれば、二人の藤助が寝ていた。不思議であり恐ろしくもあるので、その隣の部屋へ入り呼び起こせば元通りになって起きてきた。その後も折々、奥に藤助がいる時に外から藤助が帰るというようなことがあり、本人もなんとなく正気をなくしそうに見えたので、一族が集まって祈祷、お札などいろいろ試したが、一向に効果がなかった。それを知った十兵衛は、天満の社の事件と似ていると思い、願い出て罠をかけたところ、あの漁師が話した通りのゴワゴワした背中の毛がまだらに抜け残ったとんでもない古だぬきがかかっていた。その後は藤助に何事もなく、一家は非常に喜んだ。というように、たびたび手柄を立てたことを向井次郎左衛門もよく知っていたので、この度平太郎の家に連れてきたのだった。怪異の話を詳しく聞いて十兵衛は言った。大方は古だぬきか古猫でしょうな。狐はこういうことはしないものです。狐はですね、古猫を使って自分は脇で見ているんですよ。猫もまた狐の力で神通力を得ることが面白いのか、我を忘れていろいろ怪しいことをなし、ついに化け損なって身を滅ぼすことが多いようです。猫ばかりか罠にかかり、狐は見物して笑っておるのでしょうな。世に狐ほどずる賢いものはいないので、罠にかかっても大抵は猫かタヌキというわけです。確かに羽罠で狐は釣れますが、技を使う親分狐ではなく下っ端の野狐ですよ。長い年月に経験を積んだ狐は一向にかかりません。この屋敷に立て続けにいろいろと怪異が起こるのは、様々なものが集まって化けるからでしょう。しかしどれほど集まったところで一匹を取れば、残りはチリチリとなり、同じ場所には住まないものと見え、怪しいこともやみます。しかしこれ以上数が増えては退治するのも難しくなりますので、早速今から踏み落としの支度をいたしましょう。 そうして通り道と思われるところを考えて例の踏み落としを仕掛け、声を合図に来てください。夜に入ると十兵衛は着用の便所に隠れた。向井次郎左衛門もしばらく話していた。初夜初夜午後8、9時頃過ぎる頃まではことのほか静かで、やがて次郎左衛門も帰り平太郎は休んだ。一休みして目覚め、もう夜半過ぎと思う頃、何かがうごめく音が聞こえた。よく聞けば人のうなる声で着用の便所の方から聞こえてくる。平太郎が駆けつけてみれば、便所の戸は粉々に砕け、十兵衛も泡を吹いて倒れている。彼の顔に水を注ぎ気づかせると、夢から覚めたようにこう言った。さっきなんだかゾッとしましたので、例のものが来たのだろうと覗き見ましたところ、踏み落としの方から大きな手が出て、便所の戸もろとも掴んで引き出されました。声も出せず、後のことは一向に覚えておりません。これはもう天狗か山の神の仕業でしょう。なんともかとも恐ろしい目に遭いました。藁もそのまま置いて早々に帰った。平太郎は崩れた戸を片付けてまた寝室へ入って休んだ。で次が逆さ首っていう題名の話です。クリじゃねえや、コリだ。はい、コリでした。コリコリコリの方です。で、逆さ首。21日、落ちて罠を見れば脇に片付けてある。誰が片付けたのだろうか。また前夜壊れたと思った便所の戸は少しも壊れていないので、ますます不思議に思い、取り外してつくづく眺めたが無傷であった。まもなく向井次郎左衛門が来た。どうなりましたか。詳しく語れば次郎左衛門は肝を潰した。とても十兵衛の手には負えますまい。呼びにやったが、昨夜帰ってから掴まれたところの骨骨が傷んで立つこともできないと他のものをよこし、罠を取り除いて帰った。そのまま十兵衛はやみついてしまったという。次郎左衛門も気分が悪いと言って帰り、その日は他に誰も来ないまま、夜になっても随分静か。もう寝ようか。そう思った時、居間の隅にネズミの開けた穴があるが、何やらそこで動いている。よく見れば女の首がしかも逆さまになって生えてくるのだ。とても長い髪をくるくると円座藁の座布団のように巻いた上に、首ばかりが逆立ちし、切り口はザクロのように外へ赤くはみ出している。歯を黒く染めてニコニコと笑いながら飛んでくる姿は何とも不気味で、あまりの奇妙さに座り直してしばらく見ていると、また柱の根元から同じような首が数々飛び出して、あちらこちらと飛び交った。飛ぶときは長い髪を尾のように引いて、硬い羽毛をしごくような音がバラバラと聞こえ、笑いながら近づいてくる。寝ずに見守っているうちに、だんだん膝の前へ飛んでくるやつを扇で打とうとすれば飛びのき、アスカのように飛び回って、なかなか打つこともできない。後ろからも前からも飛んでくるので、平太郎も立ち上がって追い回し、片隅へ追い詰め叩こうとすれば、スッと消えてまた後から現れた。そうこうするうちに、いつの間にか夜もほのぼのと明けるにつれて、首も皆柱の根元まで飛んでいき消え失せた。まだ夜中だと思っていたらもう朝か。朝でさて、悔しくもたぶらかされたものだ。平太郎は大いにくたびれ、腹を立てながら朝飯を食った。22日は疲れが出て昼寝をしていた。夕方、影山正太夫が来た。昨夜のことを話せば、恐ろしく奇妙なことでございますな。そうだ、拙者の兄の家に先祖から伝わる名刀があります。これを見せるだけでたびたび狐つきや怒りなどを直してきたという。ありがたいものです。兄に頼んで借りてみませんか。いかにその刀が効くかということをいろいろと話して帰った。で、次、鬼難。それからまた枕を引き寄せ、うたた寝していたが、夕方になって起き上がり、湯を浴びたりするうちに、早くも初夜午後8、9時ごろとなっていた。今夜も首が出るだろう。誰か来ないかな。珍しいものを見せてあげるのに。そう思っているところへ影山正太夫が来た。 昼にお話しした兄の刀を持ってまいりました。かたじけない、見ることも難しかろうと思っておりましたのに、ご親切にも持ってきてくださるとは。刀を床の間に上げ、ぼちぼち話すうちに、昨夜の通りの女の首がまた台所から現れた。正太夫は刀を自分の膝元に置いたが、首は一向に構わず飛んでくる。切りつければそれは真っ二つに割れた。お見事けれども、二つになりながらも彼に向かってくるので、また振り上げて切りつけたところ、パッと火花が散り、刀はぽっちりと二つに折れ、白鞘の柄も抜けてバラバラになった。よく見れば首の正体は台所の石臼、他の首は皆どっと笑いながら柱の根元へ行くかと思えば、跡形もなく消え失せた。正太夫は呆然自失、折れた刀を手に顔色が変わって言葉もない。さてさて、気の毒千番です。申す言葉もございません。実は一刻も早くお貸ししたくて、兄に知らせずに持ってまいったのです。こうなってはとても生きてはいられません。限りなく気の毒ではあったが、どうすることもできぬし、もし間違いがあっては困ると思い、それは大きな考え違いですよ。僕が困っているから一刻も早くとお兄様に相談する間も惜しんで持ってこられたのは、全くもってお気遣いからとのお気遣いからのこと。大切なものではありますが、過ちは仕方のないことです。明日の朝お伺いして、この身に変えてでもお兄様には謝りますから、今宵はひとまずお引き取りください。理を尽くして言うのだが、断りを尽くして言うのだが、正太夫は脇差しを抜くより早く自分の腹へぐさっと突き刺した。平太郎は驚いた。なんと早まったことを、取りのぼせて乱心なさったか。うろたえたけれども一言の答えもなく、そのまま脇差しを喉へ突き刺し、後ろに三寸約9センチほど切っ先が出たまま、正太夫はたちまち息絶えた。平太郎は途方に暮れた。もはや夜明けも近かったので、まず血のこぼれた畳とともに納戸に引き入れ、死骸には布団をかぶせておいた。さてさて、みんな正太夫の切腹を本気にしないだろうな。一筆の遺書もなければ腹を切るほどのことでもなし、口論の末僕が殺したと疑われるのは悔しいな。またそばにいながら止めることができなかった。ノルマなやつだと笑われるのも残念だ。もしまた神のご沙汰で召し捕らえられて恥をさらすかもしれず。それでは兄に対してすまないし、正太夫は兄に申し訳ないと言って切腹したのに、僕はお上の手を煩わせ、兄に世話をかけ、恥をさらしておめおめと生きているなどと噂されるのも無念だから、よし、もうこうなったら僕も切腹しよう。衣装をしたため、すでに脇差しに手をかけたところで思い直した。いやいや、切腹は今でなくともできるだろう。夜が明けて一応兄にも相談してみよう。それにこれも例のもののけによる災難なのに、正体を見届けずに終わるのも残念だ。何分にも夜が明けてからでも遅くはないか。柱に寄りかかっていると、たちまち鬼火が一つ燃え上がり、その火の根元から正太夫の幽霊が現れて、平太郎のそばへ寄り、肩にもたれたりして、つらつらと恨み事を述べた。あ、困ったものだが、幽霊とはいえ話し合うべきだろうと引き寄せて膝に抱き上げ、道理を説いているうちに、ほのぼのと夜が明け始め、鳥カラスの声が聞こえると、抱いていた幽霊も消え失せた。そこでまず何度へ行き布団を取ってみれば何もない。あまりの不思議さに、あの刀を探してみたけれど、これもなかった。血の跡ももちろんなく、すべて夢かと思えば、2枚の畳は何度に入れてある。さては昨夜の正太夫は化け物だったか、危うく切腹するところだった。衣装を見れば夢でないことは明らかだし、今更ながらゾッとした。これまでのもののけと違って何とも気味が悪い。まだどこか夢の中にいるようで、正太夫の声も不気味に耳にわだかまっている。化け物と初めてまともに言葉を交わし、切腹させられるところを思いとどまることができたのは、うぶすな神のおかげだと手を合わせた。うぶすな神、あの時のことは今でもありありと思い出されて身の毛がよだちます。後々まで平太郎はそう語った。で、次、大たらい。翌23日、あまりの不思議さになんとなく影山正太夫の家へ行けば、 昨日参った折にはいろいろとお話を伺い不思議に思っております。家の者もかねて耳に入れてはいたものの、詳しい話を聞いていよいよ恐れ、昨夜は便所に行くにも連れを求めて騒ぎ合っておりましたよ。というでは、話に来たのは彼で、夜中に来たのは誰か、消え失せたのが化け物なら、この正太夫も化け物ではないかと混乱した。この頃は物騒騒ぎであまり外出なさらないとのこと。今朝来られたのは兄の刀の件ですかな。平太郎は昨夜のことを話そうと思ったが、信じてもらえるのやら、変な顔をされるのも嫌なので、いえそういうわけではありませんと茶を濁して帰った。夕方までは何事もなく静かだった。七つ時午後四時頃前に平野屋一右衛門という者が来た。この頃は刀や脇差しから包丁の類まで刃物は飛び回って危ないので、一切小さな空き室に入れ、話に来るものがあれば刀を大小二本ともこの中に入れてもらっていた。昨夜は少し油断したために大変なことになったので、今日は昼のうちから刃物はすべて、室に入れておいたのである。まもなく夜に入り、松浦次太夫と影山彦之助が来た。忠六という出入りの者も話しに来た。一太夫、次太夫はすぐに腰のものを、室に入れたが、彦之助はうんと返事ばかりして、少し話してから隣室に置いていた刀を室へ入れようとしてみれば鞘ばかり、刀身はどこへ行ったか知れなかった。とにかく気味が悪いし、うっかり怪我をするといけないので、そこかしこと探したがどこにもない。探しあぐねてタバコなどを飲むうちに、なんだかわからないが、台所の棚から落ちたようで、まさに落雷したような凄まじい音が響き渡り、ゴロゴロと転がってきたものがある。一右衛門は肝を潰し、何の挨拶もなく庭へ飛び降りて逃げ出していた。他の者たちも気味が悪かったのだろう。駆け出したい顔をしていたが、お互いに恥じらって逃げることもできず、顔を見合わせるうちに、それは台所をゴロゴロと転げ回り、座敷の方へ転がってきた。よく見れば大たらいだった。ははは、風呂場にあったものがいつの間に。平太郎が転がってくるたらいを持っていけば、また台所から音が聞こえ、今度は何だろうと思えば、すり鉢とすりこぎが一人でにすり回りながら座敷を歩いた。面白いね。でも今夜はなんだか騒がしい夜だから、またどんなことがあるか知れないよ。そう言われて忠六はしきりに気味悪がって、次太夫を勧め共に帰った。彦之助は刀がないので仕方なく残っていた。平太郎とあちらこちらと探したが、やはり見つからない。まあまあ、夜半過ぎとなり、明るくなってから刀なしでは帰れないよ。人に見られたらメンツが立たないからね。明日の朝、また来て探すことにする。そうだね。さよならを告げてが、戸を開けた彦之助の鼻の先へ、鴨居から刀がぶらりと下がった。仰天して敷居の上で身をすくめた彼の横から平太郎が刀に飛びつき、取り返して鞘に収めた。やっと立ち上がり、刀を刺して帰ろうとしたところで、天井からどっと笑い声が響いた。また仰天して身をすくめた彦之助は、どうにか引き起こされ外に出してもらい、後ろで戸が閉ざされた時、一目散に逃げ帰った。それからなおさら用心して、小刀一本までも室に収めて錠を下ろした。いちいち取り出して使うのは面倒であったが、他の錠のついたものからはどんどん飛び出してくるのに、この室に入れたものばかりが出てこないのは不思議だった。その夜、彦之助が帰った後のものは、あとは物静かで特に何事もなく、明けて24日の朝、また平野屋一右衛門が来た。夕べはどうして逃げたのさ。何か棚から落ちてドロドロとなりながら転がってくるじゃないか。その音があまりに気味が悪くてね、思わず逃げ出していた。途中でやっと我に帰ったよ。ははは。転がってきたのは何だったの。風呂場の大たらいさ。なんだ、ものすごく大きな太鼓だと思ってゾッとした。二人は笑い合った。そのうち隣の三井権八が顔を出し、芝神左衛門という者も来た。話を聞いて神左衛門が言うには、南部ジブダユというものが名弦、弓の弦を音高く弾いて魔を退ける方の達人と聞いている。今度連れてこよう。かたじけなく思いますが、西光寺の祈祷も聞きませんでしたし、それくらいで恐れる魔物とは考えられないのです。それはそうだが、例えば病人が薬を変えれば治ることもあるだろう。名言は本当に効くらしいぞ。ならばともかくもお願いします。うむ、明日の晩連れてくる。 皆が帰った後、その日は何事もなく、夕方に中村平左衛門の使いだという美女が持ち菓子を持って訪れてきた。この辺りでは見覚えのない花や月も嫉妬するほどの誠に綺麗な女なので、栄太郎も大いにときめいてうっとりと眺めていた。が、ふと気がつき油断せずにいた。少し話して帰るのを見送れば、門から出ると同時に女はどこへともなく消え失せた。後で聞くところによると、平左衛門の家で餅菓子を入れた重箱が一つなくなったとか、それを化け物が持ってきたのであろう。影山正太夫に化けたのをはじめ、ややもすれば平太郎の顔なじみに化けてくるようになったことには困りものであった。そのうち初夜午後八九時の頃となったが、今夜は誰も来ず至って静かである。平太郎はこの頃腹の具合が悪く、何度も便所へ通っていたが、季節柄毎度のことなので気にも留めずにいた。今夜も夜中に二度三度と便所へ通い、少し眠ってまた入る。と台所の方からボーボーと火が燃える音が聞こえ、カッと明るくなった。火事。うろたえて便所を飛び出し見れば、かまどの下から火が吹き出して、前の板敷からは床の下まで燃え広がっている。びっくりして板敷を引き上げ、水がめをザブンと傾けたところ、水がかかるより早く火が消えて真っ暗になった。しまった、例のやつか。明かりを灯して調べると、板敷には焦げた跡もなく、かまどの中へ水をぶっかけたので灰が流れ出して、なかなかすぐには掃除もできそうにない。腹はゴロゴロ鳴っている上、ムカムカするし面倒だし、そのまま放ってふて寝した。で、次、名言。25日、平太郎が起きてみれば台所は灰だらけ。かまどの中にもまだ水が溜まっていた。ようやく掃除をしてあたりを片付けたりしているうちに、隣のゴンパチが顔を出した。彼に昨夜のことを話し、全く放っておけばよかったよ、悔しそうに言えば、いえいえ、それくらいの失敗はあることですよ。もし放っておいて本当に火事にでもなれば、後悔も100倍ですからね。では南部殿が参った時はお知らせください。夕暮れ時に芝神左衛門が名言の名人南部時太夫を連れてきた。持参した弓矢をひとまず床の間に置いて休んでいる間に、ゴンパチも来てよもやま話となった。ゴンパチが尋ねた。名言で狐が落ちたりするらしいですね。その時狐は姿を表すものでしょうか。姿は見えません。ただついている狐の気が落ちるばかりです。その人が駆け出して倒れることでわかります。近くにタヌキかキツネがいるはずですが、その場には現れませんね。まもなく夜に入った。ジブダユが弓矢を取り出し、何かと払い清めて準備している間、神左衛門がゴンパチに言うには、化け物が逃げ出すとき家の表か裏に正体を表すかもしれない。お主は我が家へ行き、今にかかっている槍を持ってまいれ。拙者は裏で待ち伏せて、何か現れたときは目に物見せてやろう。お主は表で待つのだ。ぬかるなよ。承知でござる。ゴンパチは神左衛門の家へ駆け出した。初夜午後八九時ごろを過ぎる頃、ジブダユは水を浴びて身を清め、床の弓を手に取った。すると何か長い得体の知れないものが外から入ってきて、弓の弦をふっつりと切り、がらりと落ちた。ジブダユは仰天して弓を取り落とした。逃すものかと神左衛門が飛びかかり、長いものを切ろうとしたが、よく見れば槍である。人々が目を丸くしているところへゴンパチが駆けつけていった。神左衛門様の仰せの通り、槍を取ってきて表へ回り、何か出たら目にもの見せてやろうと構えておりますと、屋根の上に大きな坊主のような怪しいものが立ちました。出たのと近寄ればひらりと飛び降りたので、表囲いの壁ごと槍を突き立てたところ、化け物が消えたのです。ぎょっとして槍を抜き取ろうとしたところ、矛先を向こうから引かれるようなので、こちらも踏ん張って力いっぱい引きましたが、怪物の力は凄まじく、ぐっと壁の中へ槍を引き込まれました。人々は肝を潰し呆然としていた。とても手に負えんな。多分こうなると思っていました。とにかく化け物は放っておいて、好きにさせておく方が良いようです。名言もこれまでとしましょう。平太郎が言ったのを潮に皆が帰ろうとしたとき、天井の上からクックと不気味な笑い声が聞こえた。誰もがぞっとしてゴンパチに弓と槍を持たせ、そそくさと帰っていった。 その後は静かで平太郎も一休みすると、まもなく夜もしらじらと明けた。26日になると平太郎は早朝に墓参りに行き、帰りにゴンパチの家へ立ち寄った。彼も起きて昨夜の話などをしたが、熱がひどくなったようだと漏らしていた。しっかりと養生するよう勧めたが、指し物三井と名高い相撲取りも、もののけの気に打たれたのか、隣で柳振動のするたび、気がかりで口惜しく思いながら熱を出し、とうとう大病を患い、9月初旬に亡くなった。まだ40にも満たず、力はあくまで強かったが、邪気を受けながらそのままにしておいたためか、気丈さゆえにかえって身を滅ぼしたことが無残であった。以上、菅野さんでございました。で、菅野4行く前にジータレス読み、616掲示板トップ見てたらパスは OCCHN ね、おっちゃんじゃないですけどに地味に受けました。おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、ありがとうございます。で、617、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、遅れたけど今から聞かせてもらいますと、あざっす。で、618、おさんこんばんちゃんです、ツイート見て慌ててきましたと、おさんじゃないですけどあざっす。で、619、刀流と刀流で、620、老婆に舐め回されるとか地獄と、地獄、うん、やだわ。で、621、コリそれともクリと、コリ、キツネ、タヌキで、コリ、自分は何でか知らないけど間違えました、で、622、なんかね、コックリ、コックリさんのとこでこれ使われるよなと思ってたんだけど、何でか知らないけど、読み間違えました。で、622、武士って面倒くせえと、切腹しちゃった、で、623は懐かしい話だ、読んだ当時は全然怖くねえ、つまんねえと思っていましたが、大人になったせいかすげえ面白いと、すげえ面白い、よかった。で、菅野4、1、2、3、4、5、6、はい、6話です、これで終わりです、まず柿の種っていう題名の話、家に帰ると間もなく南部格之進と影山正太夫が来た。どんな具合ですか。何があっても驚かず張り合おうとさえしなければ大したことはありません。どうも今までは誰もが化け物退治や肝試しという気持ちで来るからいろいろ珍事が起こり大騒ぎするのでしょう。今夜は助太刀とは思わずただ話に参りましょうか。正太夫が言うと格之進も賛成して帰った。昼間は別に何事もなく夕方になって二人は正木善六というものを連れてきた。今夜は26夜なのでどの家でも月の出を拝もうと寝ずに待っている。なんとなく賑やかな昼間なんとなく賑やかな雰囲気があり、4人も月が出るまでは話すことにした。ところで格之進の家には下和樹という柿の木があり、下月11月になれば風味が良くなる。9月10月頃までは渋が抜けないが、下月には霜が降ったように上が白くなりとても美味となる。よって霜和月と名付けたのだろう。今の時期風味は落ちるがかえって渋もなく、8月中旬に渋が戻るまでは随分食われている。格之進が眠気覚ましにとこれを持ってきていたので、これは珍しいものを後の楽しみに器に入れて近くに置いていた。夜中になってさあ食べましょうかと器に出してみれば、いつの間にかことごとく種ばかりになっていた。ずっと向かい合っていたのでこっそり誰かが食えるはずもない。きっと化け物殿が食われたのだろうと手持ち無沙汰なまま話しているところへ、台所からまた雷が落ちるような音が響き渡った。皆驚いたが、聞いていたことなので出たなと思い知らん顔をしていた。平太郎が火を灯して見に行くと月薄だった。先年台風で吹き倒れた近所の大木から作ったもので、波の薄よりかなり大きい。裏の物置部屋に入れておいたものをどうやって持ってきたのだろう。こんな狭いところに置かれては迷惑だなと平太郎が言うと、片付けましょうと牧善六が裏口の戸を開け、薄を縦に何の苦もなく持ち上げて投げ飛ばした。怪力だとは聞いていたが、初めて目の当たりにして皆先ほどの薄の根より驚いた。こういう時力持ちがいるととても頼もしいもので、南部も影山も牧の力に勇気を得て畳の角が上がるくらいのことには目もくれずのんびりと話していた。 8つ午前2時ごろを過ぎたとき、天井がめきめきとなりだし、種ばかりになったはずの柿の実がバラバラと降ってきた。寄って話している4人の間を実は転げ回っている。平太郎が一つ拾って、刃物はまた騒動の種となりますから、押し割ってみれば種がみんないろいろな虫となって逃げ出した。何にでも化けるがいいさ、僕は種には用はない。では拙者も眠気覚ましに一つ、全力も取って食えばまた種はクムやアブラムシとなって張っていった。落ちてきた柿はすべて元の器に転がり込んだ。それからまた笑い話や失敗談などでひとしきり盛り上がるうちに寺々の鐘が鳴り始めた。そろそろ土が出る頃でしょうか。共に月の出を拝むと、もはや夜明けも近いからと客たちは連れ立って帰っていった。今まで何人も来たが、誰もが夜中には逃げ帰った。けれども今夜は会議にもあまり驚かず、明け方までいることができたのは町の力が頼もしかったからだろう。面白かったな。平太郎は後片付けをして、もう少し寝ようと布団に入り休んだ。27日は四つ時午前11時頃まで起きて、町全禄が昨夜投げ飛ばした嘘を探したが消え通り、土が嘘の縁の形に深々とくぼんでいた。不思議に思い、裏の物置へ回ってみると、嘘は元のままそこにある。土がついていたので、夜中に台所に落ちてきたのはまさにこの嘘に違いない。律儀に戻してくれたのか、柿も返してくれたけど、いわゆる鬼人に横道なしとはこのことかな。平太郎はそう考えた。で、次。網顔猛眼いきましょう。この日は一日中大して変わったこともなく、夕方に影山金左衛門が来たので昨夜のことを話した。聞いてはいましたが、全力の力がそれほど強いとは、よほど頼りになったのでしょうが、他の人たちもよく一晩耐えましたな。化け物も知らん顔をされると張り合いが抜けますか。手品でも見る気持ちでいれば不思議なこともありますまい。今夜は拙者が話し相手になりましょう。4つ午後10時頃まで話すうちに、平太郎はとても眠くなり、その場でうとうとし始めた。ふと金左衛門が隣の部屋を見透かせば、台所の方で何やら煙のようなものがもやもやと動いている。覚悟していたので知らん顔をしていたが、すでに隣室へと入ってきた。そいつをよく見れば、まるで網の目のように目鼻をつけたような無数の人の顔である。横に平たい顔もあれば縦に長い顔もあり、並んだり重なったりどんどん増えるので目が回りそうだ。金左衛門はうろたえて平太郎を起こし、青菜のような顔をして部屋の奥まで張って逃げた。いつかの間違いよりずっと不気味だ。見ていると、縦に伸びるときは口を開き、横に広がるときは閉じた口から息をプーッと吹くようだった。たまりかねたのか、金左衛門は例の室に入れておいた刀を取り出し、顔を切り払ったが煙のように手応えがなく、どっと笑う声に驚いて庭に飛び降りると、おいとま申すと言い捨てて逃げ帰った。平太郎は戸締まりをしてまた網顔をつくづく見れば、子供がザボンの実を前茶に入れて吹く遊びのように顔の上に顔が重なり、縦に伸び横に広がっては消えては現れるうちに、どの部屋も顔だらけ。前後左右ももやもやして実にうるさい。近寄る顔を取ろうとしても空をつかむばかりだ。たぶらかされてはまた夜明けになってしまう。蚊帳に入ればいつの間にか消えていたので、そのまま寝た。次に物音に目を覚ましてみれば、何か大きいやつが歩いている。ヒキガエルが出て周りを飛び歩いているらしく、やがて蚊帳の中に飛び込んできた。カエルの胴には組紐が結んであるので、はは、そういうわけか。紐をしっかり握って離さずに出た、ね、離さずに寝た。夜が明けてみれば、寝ている腹の上につづらを乗せ紐を掴んでいたとか。28日は日もよかったが、兄の家に行くことも遠慮して外出もせず、退屈なまま昼寝がちに過ごした。昼間はこれといった怪しいこともなく、日も暮れかかったので風呂に入り、縁側に出て涼んでいるうちに、ようやく暑さを忘れることができた。で、怪盗石、怪しい踏み石。 その日も暮れて茶を煎じてゆっくりと夕食を済ませた。初夜午後8時9時頃を過ぎても今夜は誰も来ず静か。会屋の中に明かりを入れて小説を読みながら、ふと雑誌に目をやれば壁に人影がくちりと映っていた。影は書見台を前に本を高らかに読み上げているが、何を読んでいるのやら言葉の意味がわからない。耳を澄ませば平太郎が今読んでいる本の解説をしているのだった。怪しいやらおかしいやら、まあ良い相手だと思っていたが、それにしても聞き取りにくいまま間もなく消え失せた。夜も更けていたので寝る前に便所に行こうと蚊帳を出て、普段なら今の便所を使うところふと縁側へ出た。涼みがてら庭へ降りようと陶石の上にあるはずの下駄を目当てに何気なく降りたところ、氷を踏むように冷たかった。しかも柔らかいので不思議に思い、縁に上がろうとしたが、鳥餅を踏んだように足がねばついて上がらない。下を見ればおぼろに白い。目を凝らすと死人の腹の上に乗っているらしく柔らかくて冷たい。その手足は異様に短く、顔のあるあたりから何かパチパチと小さな音が聞こえる。覗いてみればしきりに瞬きをする音だった。カッポムシ、コメツキムシが跳ねるような音が絶え間なくパチパチと鳴る間、足の裏もネバネバして気味が悪く、泥の中に踏み込んでいるようだ。平太郎は縁に手をかけようやく這い上がったが、まだ足の裏が床ににちゃにちゃとくっついて早くは歩けないまま、今へ帰って足を見ると何も付着していなかった。手辱を灯して透析を見たが、下駄が乗っているだけで何もない。ただパチパチという音はずっと聞こえていた。足の裏のネバネバもなくなっていたので放っておくか。今の便所を無事に使い蚊帳に入って寝た。例の音は夜もすがらパチパチと鳴り続け、眠れないまま明け方になってようやく一寝入りできた。29日、何事もなく昼飯を終えた後に中村平左衛門が来た。話すうちに昨夜のことを尋ねられて、これまでもいろいろと珍しいことや不思議なことが数々ありましたが、不気味なことが数々ありましたが、足の裏がにちゃにちゃしたことは大いに困りましたね。目のパチパチも耳について眠れませんでしたし。どんな顔でしたか。さあ、闇夜のことですからはっきりとは見えませんが、ただ瞬きをする様子はわかりました。およそ誰に似ていましたか。しつこく尋ねた平左衛門の背中を誰か知らないがドンと叩いた。振り返ってみれば天井の隅に手ばかりがぶら下がり、せいぜいと引っ込んでいくところ、しずしずと引っ込んでいくところ、うわーと叫んだきり彼はうつむいて二度と見ようとはしない。気絶したのだろうかと心配した平太郎が引き起こせばようやく起き上がり、おいとま申すと立ったところで元結衣がばらりと溶けた。そんな乱れ髪では帰れますまい。止めるのも聞かずさっさと帰ってしまった。今まで昼間に道具が飛ぶことなどはたびたびあったが、怪しいものの形を見たのは今日が初めてだ。後で今の方を見るとまた7つ、午後8時頃なのに闇屋のように真っ暗になった。どうした。見るうちに次第に明るくなり、また暗くなって、後には目がクラクラするほど明滅を繰り返した。それからだんだんゆっくりになり、元の明るさに戻っていた。この分では昼夜の区別なく怪しいことが起こるだろう。天井に何が住んでいるのか随分放っておいたけれど、いよいよ正体を表すかもしれないな。油断したところを見極めてやろう。平太郎は楽しみに思った。で、次、星の光。その日も間もなく暮れて四つ時、午後10時頃の鐘も鳴る頃、炉の火を出して休もうと思い、炭取りを見ればちょうど空だった。炭取りを下げて裏の物置へ行ってみると、小口いっぱい大きな老婆の顔が塞いでいて入ることもできない。また手を変え品を変え、どうせ近づけばいつも通り消えるだろう。そう思って歩み寄ったが、首は全く動かず、目がギロギロとして鼻がうごめき、今にも何か喋りそうだ。平太郎は炭取りから火鉢を取り出し、顔に刺せばぶっと柔らかな手応えとともに突き立った。けれども首は一向に退かず、なんだかネバネバしそうなので、昨夜の死人に懲りてもいたし、放っておいた方がいいか。火鉢を両目の間に突き立てたまま戻った。縁側へ上がってみれば、座敷中どこも糊などを塗ったように真っ白になってネバネバしている。これも前夜に懲りていたので仕方なく柱に寄りかかってうとうとしていたが、なんだか今夜はいつもより柳が強く、天井からは女の泣き声などが聞こえた。 その上、何か意味はわからないが大勢で口々に喋っている。大変蒸し暑く、時々吹く風も生暖かくて、夜もすがらまどろむこともできない。たまたま眠りにつけば畳とともに上がっては落ちるなどして、明け方まで騒がしかった。ようやく夜が明けるにつれて次第に静かになり、くたびれて眠り込み、4つ午前10時ごろ過ぎまで寝過ごした。夕べの老婆の首はどうなっただろう。物置へ行ってみると、不思議なことに老婆の眉間に刺しておいた火鉢がそのまま小口の真ん中に宙に糸で吊るしたように浮いていた。近づいてみたが、どこに刺さっているわけでもなく、ただ宙に浮いている。不思議だな。手を出して火鉢を取ろうとした時、がらりと落ちた。はっと手に取ってよく調べたが、何も変わったところはない。ついでに炭を出して茶を入れた。今日はどんなことが起こるだろう。何が起ころうと、向こうが正体さえ表せば僕にもできることがあるさ。そう考えていたところへ、何やら気味の悪い風が吹いてきて、星の光のようなものがいくつもきらめき、蛍のように乱れ飛んだ。夏の終わりを思わせるようで、一抹の物寂しさが少年の胸を通り過ぎていった。で、次、山本五郎左衛門、違う、三本五郎左衛門。思えばもののけは今月の1日の夜にやってきたが、今日は30日だからちょうどもう一月になる。いつまで出るつもりなのか、気の長いもののけだけど、まあ僕も気長に備えて構えて、油断したところを仕留めてやろう。夕立が来て風が強く、縁側へ横殴りの雨が降り込んだ。障子が濡れるので押し入れの戸板を外し、立てかけて雨を防いだ。雨に乗じて柳も激しくなる。やれやれ、いつまで化け物のおもりをさせられるのかな。でもここ2、3日は昼もいろいろ出てきたから、もののけも気を許しているのかもしれない。正体さえ見極めれば機会を見て戦える。そのためには刃物がなければ。脇差しだけは離すまいと思い、食事をするときも片手をかけ、一瞬も油断しなかった。この日は一日中誰も来ないまま、日が暮れると雨もやみ、空がきれいに晴れて星が見えた。戸板を取り込んだりするうちに、初夜午後8、9時ごろを過ぎ、4つ午後10時ごろから10時ごろかと思える頃、縁は乾いただろうか。障子を開けてみればまだじっとりと濡れていた。後を閉めて入ったが、床には座らないうちにガラリと障子が開いた。振り返ると大きな手が出て平太郎をつかもうとする。そこだ。抜き打ちに切りつければ手は素早く引っ込み、パタリと障子が閉まった。追いかけようとすると、そちらへ参ろう、少し待たれよ。障子の向こうから聞こえたのは、語尾を跳ね上げるような大声で、面白い、出て何か言うところを一打ちだ。平太郎が身構えていると、しばらくして障子をさらりと開け、鴨居より一尺、約30センチも背の高い、とても肥えた四角い顔の大男が悠々と入ってきた。年は40歳ほど。よく見れば非常に品がよく、花色の肩びらに紙紐をつけて、腰に両刀を刺し、静かに歩いて平太郎の上座に座った。今だと思い、脇差しを抜いてシャニムに切りかかると、男は座ったままの姿勢で縄でもつけて後ろから引くように壁の中に入り、影となって笑った。そう焦ったところでそなたに打たれるような私ではない。言うことがあってここへ来たのだ。刀を収め、心を静められよ。確かに一筋縄では行かない相手だ。とにかく話を聞こうと思い、脇差しを鞘に収め座り直した。すると壁の中から座った姿勢で後ろから押し出されるように大男は出てきた。さてさて、そなたは気が強いな。お前は何者だ。私は三本五郎左衛門と申す。山本と書いて三本と呼ぶべし。それは人間の名だ。よもや人間ではあるまい。狐か狸か。狐や狸のような卑しいものではない。では天狗なのか。何にせよ正体を表されよ。そなたの言う通り、日本では三本と名乗っているが人間ではない。私は魔王だ。初めて日本に渡ってきたのは源平合戦の頃だがな、私と肩を並べる同類はこの国では真の悪五郎というもののほかにおらる。 そう言って五郎左衛門は平太郎をきっと見つめた。すると平太郎が座っている四尺約120センチほど左にこたつが切ってあり、蓋をしておいたのだが、一人でに蓋が舞い上がり隣の部屋へ飛んでいった。何をするつもりだろうと見ているうちに灰がどんどん湧き起こり、茶釜の形に丸くなってだんだん人の顔のように変わった。顔の両側に角みたいなものが生えて閉じたり開いたりしながら煙を吹き出し、耳にも似たその角は中国の子供の髪のように小さく渦巻いて湯気が立ち、ぐつぐつと煮え上がるようだ。なんだろう。見る間に煮こぼれて畳の上へ流れ出し、うじゃうじゃうごめいている。よく見ればすべてミミズで、釜のようなものもミミズの塊である。煮えこぼれではうじうじと畳の上を這い寄ってきた。平太郎は元来苦手なものは何もないのだが、どうしたことかミミズだけは気が遠くなるほど気味が悪く、よく草道にミミズが多く這い出していることがあるが、その道を通れないほどであった。だからこれは大いに困った。胸がドキドキして目の前が暗くなりかけたが、いや、こんなところにミミズがいるわけがない。僕が嫌いだと知って幻影を見せてるのだと考えて、どうにか気を取り直した。ミミズは次第に這い寄ってきて膝に登り肩に這い上がった。もともと大嫌いなので不気味さのあまり払いのけることもできぬまま、気を失わぬばかりにこらえていた。およそ1時、1時、2時間もそうしていたが、また次第に這い返り、こたつの蓋も舞い戻って元通りしまった。少しほっとしたところでカラカラと大男が笑う声で我に返った。扇を使いながら五郎左衛門は言う。実にそなたは気が強い。しかしながら気丈であるがゆえに今まで苦労したのだぞ。そなたはな、今年何に会うことが決まっていた。これは16歳に限らず世界中の人それぞれにあることなのだ。その人を驚かし恐れさせるのが私の仕事。決して独断ではないぞ。聞いているうちに平太郎の向かいの壁にとても大きな顔が現れ、こちらをじっと睨んだ。その目はトンボの目玉のように飛び出て青く光っていたが、しばらくして消えた。で最後、五郎左衛門帰る。私はそなたとひぐめ屋まで出会った。そなたが何に会う日が近かったのでな。時を待って驚かしたが、恐れないものだから思わぬ時間を食い仕事の妨げになった。中にはわざわざ噂を聞いてくるやつもいたが、私の仕事でないから放っておく。しかし無理にでも寄ってくれば自ら難を招くことになるけれど、我々の知ったことではない。さてこれから私は九州へ下り島々を渡る。今すぐに出発するから以降何も怪しいことは起こるまい。そなたの難も終わったので真の悪五郎も来ないだろう。そう言って五郎左衛門は平太郎に一つの土を渡した。これを譲ろう。一生持っておくがよい。以降もし怪しいことが起これば北に向かって三本五郎左衛門くれと呼び、土で柱を強く叩くのだ。私は即座に飛んできて助けるであろう。では長々の逗留かたじけない。礼を言う感じで五郎左衛門はちょっと頭を下げた。平太郎も少し会釈してふと顔を上げれば、冠装束を着た貴族らしい人の上半身が五郎左衛門と向き合い平太郎を守っているように見えた。産砂神が来られているのだと感謝するうちに、五郎左衛門は私が帰るところを見送りたまえと座を立つので、どのようにして帰るのだろうと思い後について縁まで出ると、三本は庭へ降りまた軽く会釈する。こちらも思わず身をかがめたけれど、なんだか口を敷く、打つために身を起こそうとするのだが、大きな手で押さえられているように少しも動けなかった。どうにか脇差しに手をかけようと焦ったが、手が縁から離れず仕方なく押さえられていた。ようやく呪縛が解けたので頭を上げてみれば、庭中カゴにカゴかき、槍、長刀、強箱、長江、傘などを手にした家畜や小物、その他大勢の友がみちみち居並んでいた。ガーは普通のものだが、価値違う、その者たちは皆異形の化け物で、奇怪な姿にそれぞれ羽織袴などを着て控えていた。しかしまさかあの大男がガに乗るカゴに乗ることはできまいと見る間に、五郎左衛門は片足から乗り込み、身を折りたたむように何の苦もなく収まると、やがてあらあらと毛の生えた巨大な足をカゴの中から突き出した。 行列が進み始めると、左足は庭にありながら右足は練り塀の上にあるものもあり、鳥獣戯画のように細長くなるものもいる、あるいは体が半分になっていくものもいる。さまざまな異形が回り、異形が周りあんどんの影のように空に昇り、皆星影のようにしばらくは黒く見えていたが、ああ雲に入る、そう思った時には風が吹くような音とともに消え失せた。平太郎は夢ともうつつともわからぬまま、ただ呆然と眺めていたが、夢でないことを確かめるために障子を開けておき、敷居の溝には扇を刺して心を沈めて蚊帳を釣り休んだ。昼からの疲れが出て前後も知らずに眠り、夜が明けるとすぐに起きてみれば扇はそのまま、庭を眺めると隙間もなく爪でかき散らした跡がある。夢でなかった。部屋に入り見回すと昨夜五郎左衛門と対面したところにちゃんと土があった。手に取って調べれば大変変わった土で、大きさは土の部分が6寸18センチ、絵の長さが1尺約30センチほどと、普通のものと比べて絵が長すぎる。両側の切り口は木を削いだようで、真ん中が高く膨らみ材質はわからない。丸木の皮をそのまま剥いたものか、塗ったように黒く絵は両側が太くなっていた。なおこの土は今は広島の国前寺にある。元は三好の明永寺に納められたのだが、そこは国前寺の松寺であり、明永寺から移ってきた住職が享和2年6月8日に持ち込んで納め、今に至っている。平太郎はこの土を持って8月1日の早朝、兄の新八の家へ行き、昨夜のことを詳しく話した。なんとも不思議な話だが、いずれにしてももののけが土を残して帰ったことはその他の手柄、大切にすることだね。いろいろと話して家に帰ると、その後はネズミが騒ぐほどのこともない。たばらか捨てだろうかと随分用心したが、全く何の怪しいことも起きないのだった。その後、平太郎は改名して、伊能武太夫と名乗り、兄の後を継いだ。あの時は若くて気づきませんでしたが、何か珍しいことか妙薬か、まじないの一つでも教えてもらえば、何かと人のためにでもなったでしょうに。ただ、真の悪五郎のことを聞いて、この土をもらっただけというのは名残惜しい気がします。三本五郎左衛門の顔は今でも忘れられません。後に彼はそう語ったとか。世の中に狐や狸の怪異はいろいろとあるけれど、このように30日も続いたことは古今例を見ない珍しいことだ。まったく三本五郎左衛門の言った通り、平太郎がよくこらえたためであり、また今のようにこれほどの勇気の持ち主はもういないものと見える。以上、伊能もののけ録でございました。はい、ということで、時代ですよみ、624、みんないろいろ世話焼いて助けに来る割に、怪異と出会うとあっさり帰っていくのがいいねと。はい、まあ興味もあって見に来たら、これマジかやべえっつって帰るという感じですね。で625、いくつか出てきたけど、昔って集まって酒飲むような決まったイベントが結構あったんだな。てかまあやることねえしっていう、酒でとにかくどんちゃんどんちゃんみたいな。ああてか、あと、結構いい家なんでしょ、これ。ああまあまあまあ。ああで、626、イサムさんこんばんは、こんばんはです。流暢かつ落ち着いた30代ボイス、素晴らしいですと。年齢出さない。はい、であと流暢じゃない、カミカミまくりだよ、どう考えてもひでえよ。なんせ今回はもうぶっ続けて読んでて、ほとんど点で止めてねえからな、もうバーって感じで読んでたからな、ひどいもんでした。あ、それはですね、自分があんまり全然なんかうまく乗れなかったからですね。で、627、山本いいやつ、三本ね、自分で魔王って名乗っちゃあたりが笑えるわと。魔王ですから、でもこいつ本当に魔王だったんじゃねえみたいな、 で、628、お、実話なのかと。伊能もんのけ録でございますよ。はい。最初に解説したけどね、解説、一番初めに第1回の時に解説しましたけど。平田篤胤さん、が江戸時代の有名な国学者がですね、編集したものらしいですよ。伊能武太夫と名乗り、人に語った話をまとめた実話として伝えられました。もちろん平太郎は実在の人物です、はい、だそうです。以上でございました。思ったより、長くかかりました。相当なスピードで、ノンストップでほとんど読んだんですが、1時間半を超えました、はい、というわけで、0時近いということで、普通に明日も仕事でござんす、はい。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルは N ドライブアップしたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと、ほぼノンストップで句読点無視、読みぶっ続けて読んで、カミカミひどいもんです、はい、とりあえずそんな感じで頑張りました、はい、というわけで、この辺で終わりにします、はい、お疲れ様でした。おやすみなさい、はい、また次回、それではバイバイ。